こんにちは。
こんばんは。
ビスピークでは、イギリスから僕コーディが、日本からエミがギリギリためになる話をしていこうという番組です。お願いします。
お願いします。
4回目ですね。
4回目。
そう。
ビスピークが再生回数100回突破しました。イエーイ。
イエーイ。やったね。なんか先週はなんかで喜んだ気がするんだけど、なんだっけな。
来週は iTunes で
配信されるようになりました。あ、そうだ、iTunes で配信されたんだ。はい、多分来週も何かで喜んでる気がするけど。
はい、なるといいね。ありがとうございます。
ありがとうございます。そうだね、なんか多分知り合いも何人か聞いてくれてるとはいえ、100人に行くとは思ってなかったからね。
ね。
すごい。
さすがに。
誰が聞いてんだっていう。
ね、ちょっと恥ずかしいよ。
はい、そう。
あとなんかね、コーディーって呼んでるから、私がなんか英語で喋ってると思ってる人がいるら
しい。ああ、あれね、すごい有名なあのチャンネルの。
あれ。某チャンネルのね。
某チャンネルのみたいにね。
みたいな感じだと思われてるらしく、なんか英語だから分かんないと思って聞いてなかったっていう人もいたんで、ちょっと。
そうだね。
そのね、
そうね、標準語で喋ってるから日本語の。
そうです、もうちゃんと標準語に合わせてきてるからね。
そうだね、
ネイティブじゃないけど。
ネイティブじゃないけどね。そうそうそう、
おも宣伝しない。
うん、
はい。
いや、そう、さっきもね、これ話す前にちょっと話したけど、さっき起きたところだから、しっかりね、頭を。
頑張って。
そう、いや、本当に昨日、もうめちゃくちゃ昨日朝早く起きてロンドンに勉強会に行ったから、
うん、
そうそう、あれかな、その、あんまりいないと思うけど、イギリスで交換留学とか、短期留学とかで開発学を勉強しに来る日本人の人もしいたらね、その英国開、そうね、そう、英国開発学勉強会っていうのを多分 Facebook とかで検索してくれたら、イギリスで開発学を学んでる人が月1回ロンドンで集まって、うん、結構 JICA の人とかね、国連職員の人招いて、いろんなその人の専門分野からこう講義をするっていう、まあ、勉強会を月1ぐらいでやってるから、
うん、
ね、それ、まあそれに昨日行ってきたんだけど、
あ、そうな
の。そう、昨日は開発教育かな、タンザニアの例とかでいろいろ PhD の人のね、研究の報告とかを、
うん、
聞いて結構面白かったね。
あ、その辺の話もまた聞きたいね。
そうだね、その辺のなんか結構調査の方法とか、いわゆる大学院の PhD でのディフェンスって言われてるディフェンスの方法とか、
うん、
そうそう、あの、そう、 PhD の人がね、論文を、修士論文じゃないわ、博士論文を書いたりすると、アメリカだとあの教授が5人ぐらいとパブリックのリスナーを呼んで、あの執筆者を立たせて、こう、公開でいろんな、要は、あの、その論文の弱点を指摘していくっていう。
あ、高等
新聞。ここ、そう、あ、そう、高等新聞か。そうそう、多分、普通に日本の学部でもある、
うん、
最後の卒論で。それのもっと、えぐいやつ。そう。で、イギリスからなんか2人の専門分野のスペシャリストがそれを読み込んで、こう、ひたすら質問してくるっていう形式を取ってるんだけど、うん、そのディフェンスの方法、いかにディフェンスを乗り切るためのこう、なんだろう、リサーチ方法を使うかとか話もすごい面白くて、
うーん、
まあ、また、まあ、機会があればその話も、
うん、お願いします。
はい、できれば。あんまり僕も知らないけどね。
まあ、アウトプットとして。
そうだね、アウトプット。
私もアウトプットしなきゃ。なんか、
何でも、
まあ読んだ本とか。
そうだね。ということで、 まあ、今日はね、開発学とはちょっと全然違う話をしようっていう感じかな。
うん。
うん、そう、前はね、僕はずっと喋ってたからね。
うん。
本当に。そう。あの、友達が聞いてくれて、ずっと喋ってたね、一人でって言われて。二人のチャンネル、二人のチャンネルなのに。なんか。
いや、私がね、あんまり詳しくないから、コーディがすごい話してくれて、私が、あ、そうなんだってずっと相槌打ってるだけだったっていう理由なんだ。私も楽しく聞いてた。
あ、ありがとうございます。
今回はね、私自身の話になるんだけど。
さあね、今日はあゆみの話をちょっとしようかなっていう感じかな。
で、まずちょっと言っておきたいのが、ちょっと今回は私の病気について話すんだけど、この私の症状が全てではないし、私に当てはまるものが他の患者さんには当てはまらないこともきっとあると思うから、多分私の症状はまだそんなにすごく重いわけではないと思うから、まあ、なんかその辺はご理解くださいということで。
はい、了解です。了解です。
まず病気の名前を言うと、私はいつからだろう、もういつからかわかんないんだけど、パニック障害っていうのを去年の夏に診断されて、
で今、なるほど、
うん、診断を受けて、それから今薬で治療してるところ。
診断されたのは去年の夏なんだね。
うん。かね、元から、満員電車に乗ったりとか、人混みの中にいると、ちょっと動悸が激しくなったりとか、たまにほとんど意識を失ったり、なんか、過呼吸になっちゃうことがあって、でもそれは貧血だからなのかなと思ってた。もともとちょっと貧血気味で、
うん、
立ちくらみとかする方だったから、だから勝手になんか精神的なものではないと思ってたんだけど、
うん、
会社員になってからそれが増えるようになって、なんかこれはおかしいなと思って、まずいろんな病院を回って、なんか内科とかで胃も痛くなってきたから、胃腸消化、消化器科行ったりとかしてたんだけど、なんかそれから寝つきが悪い日も続くようになって、でこれは不眠症かなと思って、心療内科に行ったら、まず睡眠障害って言われて、で、そっから治療を受けてて、で、違う病院に移った時に、パニック障害を併発してますと言われて、で、まあそっから、抗うつ薬も飲むようになって、今。
そうな、結構診断されるまで時間かかった感じかな。
そうだね、初めて心療内科に行ってから2ヶ月、3ヶ月ぐらいしてやっと診断書もらった。最初はずっと睡眠導入剤しか飲んでた。
あ、そうなんだ。
うん、
結構パニック障害っていわゆる心電図とか取ったり、何をしてもあまりね、異常が出ないことが多いって聞くから、
そう、
なかなかね、 ちゃんと診断を受けるまですごく時間がかかってしまうっていう。
そうなんだよね、
うん、
なんか日本の統計だと100年に1人はかかる病気って言われてて。
あ、そうなの。結構だ、結構かなり多いね、100年に1人は。
そう、100年に1人、
うん、
で20代の女性に比較的多い傾向にあるらしくて、でもまだ認知度が低いっていうか、そこまで身近な病気として捉えられてないから、なんかやっぱり最初はいろんな他の機関を当たる人が多いらしくて、だから私みたいに 2,3 個回ってからやっと診断されるって人も少なくない。
ああ、なるほどね。
うん、なんか、なんだろう、パニック障害っていうのは、不安な状態を脳が処理しきれなくなって起こる発作のこと。あの、
うん。
だから、なんだろう、私のイメージしてたパニック障害と、実際の捉え方は若干違ったかもしれない。なんかパニック障害って不安な気持ちが積もりすぎて起こるものだと思ってたんだけど、多分それもあるんだけど、でもなんかその処理の仕方をうまくできなくなるのが症状なんだっていうのを知って、ちょっと驚いたっていう。脳がオーバーロードしてる状態。
ああ、なるほどね。処理しきれなくなったときに、それは発作が出る？
うん。なんかその時によって程度はいろいろなんだけど、
うん、
本当にひどい時は過呼吸になって、目の前が真っ暗になる感じ。なんか、視界が白黒になって、ふらふらする。のが最初の激しい症状。
うん、なるほどね。
でなんかその発作が起きるっていうのが分かっちゃうから、なんかそういう場に出るのが怖くなって、だんだん急行電車に乗らなくなったりとか、人混みに行けなくなったりする。なんかその症状を広場恐怖って言うんだけど。
あー、なんかすごいこうあれだよね、多分あの自分でそれこそ満員電車の中とか、さっき言ってたけど、あとなんだろう、あ、聞いたの、劇場の、わかる、なんかこう真ん中の座席とか、
うん、
なんか自分でこうすぐに回避ができないような場所に行くのにすごくこう恐怖を感じるっていう。
そうそう、そう、私が一番ここで起きるんだって思ったのがスーパーマーケットで、なんかすごく明るくて広いじゃん。
うん、
でなんかその時私はなんか結構いろんなことがあってかなり不安な状態だった。で一人でスーパーに行ってて、でなんか途中で突然なんか、あ、ここに捕まるものがないって感じて、捕まるものもいないし助けを求める人もいないってすごく不安に感じちゃって、でそれで急いで友達に電話した時がある。多分ね、その後コーディに電話した気がする。
あ、そうなんだ。
そう、
それは電話したら結構落ち着いたりするの、その時。
あ、でもなんとかって感じだった。
うん、
なんかね、お肉コーナーの隅っちょで、
ああ ああ、そこから電話してきたの。
そう。なんか急にホワイトアウトして視界が。あれはびっくりしたの。
もう完全に見えなくなるの？
見えなくなるわけじゃなかったけど、でも普段よりこう眩しいのが辛く感じた。
ああ。
なんか、うん。普段より眩しさを感じたりとか、
うん、
なんか酸素が薄い気がする、うん、っていうのも多分症状の一つかな。
なんか最低3つぐらいは一気にこう発作の時は併発するっていう話は聞いたことある。なんか動悸の激しさとか、うん、こうめまいとか、
あ、
なんかそう3つぐらいがね、そう、
うん、出てしまう。まずなんか突然動悸が激しくなるんだよ。で、だんだんなんか視界がおかしくなる感じかな。で、なんかね、その広場恐怖っていうのは、もともと発症してる可能性が高いんだって。パニック障害って診断される人。
あ、そうなの。それはパニック障害になる前に、
そう、前に起きてるっていう研究が最近出されて、
ああ、なるほど。広場恐怖の症状だけが、
そう、
先に起きてる。
そう、だからね、発作が起こったかどうかは実は関係ないらしいんだ。でも精神的にやっぱ発作が起こるって分かってる、怖くなるっていう面
も
少なからずあるけど、で、なんか原因も調べたんだけど、なんか遺伝っていう説もあるし、環境とか性格とかいろんな原因が指摘されてるけど、やっぱりまだはっきりとは分かってないです。まあ、ストレス性とは言われてるけど。
なんかパニック障害って聞くとね、なかなかこう、障害ってついてるから、病気なのか、もともと、ADHD みたいな慢性的に子供の子から持ってるものなのかみたいな、そういうあれが全然知識がないと分かりにくいよね、パニック障害っていうのは。
そうなんだよね。
もう結構ちゃんと話聞くまでは精神のそういうちゃんと診断を受けるものの一種って知らなかったから。
うん、私も知らなかった。まさか自分がなるなんて思ってなかった。なんかね、別名で不安神経症っていう名前がついてるんですけど、なんか神経症っていう呼び方があんまりよろしくないっていう話になったらしくて、だから今パニック障害っていう名前が一般的なんです。まあ、それはそれでなんか分かりづらいよ。
そうだね、パニック障害って
余計なんか身近じゃない病気に聞こえるし、障害手帳を持ってるのかって言われたら持ってないし、
すぐ横文字使うからね。
ねえ、本当に ADHD、分かんねえよ。
今は結構薬とか飲んでるの？
今は朝3種類飲んで、夜は導入剤飲んでる。睡眠導入剤。
ああ、結構飲んでるんだね。
ちょっと最近増えたんだよ。
あ、そうなんだ。
そう。なんかね、多分前より気持ちはニュートラルになって、 あんまり激しい発作とかはやっぱ起こりにくくはなってる気がするけど、すごくなんか慢性化すると、慢性期間に入るとなんかすごく一日中体が重かったり胃が痛くなったりとか、ずっと息が浅い感じがする症状が現れてくる人もいるらしくて、で私がまさにそれなんだけど、
ああ今ね、
そう、なんか会社にいるとだんだん息が浅くなってくる。で多分薬のせいもあって、薬がなんか最初結構きついよって言われてて、なんか頭が重くなったり、なんかぼーっとすることが増えたりして、すごく疲れやすくなって、だからコーディって本当は昨日一昨日収録するはずだったんだ
よね。ああそうだね。
まあでもその日なんか外にちょっと出ただけですごく疲れちゃって、なんかもう動けないと思って3時間ぐらい昼寝したんだけど、まだ気持ち悪くって、コーディが手が空くの待ってる間に寝ちゃってた。
そうだったね。これちょっと日本から電話かかってきて、いろいろ喋ってて、
あ、
その後にね、行けるよって送ったらね、もう寝てたっていう。
で2時ぐらいに目が覚め
て、
あ、コーディーと思って焦ったんだけど、コーディーロンドン行っちゃうし、どうしようみたいな。
ちょっとね、ちょうどその時間はちょっとね、こっちでパーティーしてたから。
なんか人狼で負けてて。
そうだね、人狼して負けたね。よくない人狼は。すぐ疑われるから、市民に。
いや、人狼ね、私あんまり弱いし面白さわかんない。弱いからか。
結構ね、ルールを熟知してる人ってやるとすごい面白い。
あ、そうだよね。私わかんないから、うん。まあ、人狼の話は置いといて。
あ、そうね。人狼の話はね。
うん。なんかね、この、せっかくって言ったらなんだけど。パニック障害の話をシェアできるなら、まあ、なんか誰か同じような症状で悩んでたり、まあ、なんかちょっと辛いなって思ってる人の救いになればと思ったんだけど、
うんうん、
なんだろう、なんかコーディがどういうこと知っときたいとかある？
どういうことを知っときたいか、そうだね、まあ例えば実際に広場恐怖のそのパニックが電車の中で起きた人とかを実際に近くで見たときどうしたらいいのかとか、うん、そういうことは結構知っときたいかな、
うん、
あとまあ実際に職場とかね、
うん、
どうとかにそういう人がいたらどうしたらいいかとか、どうされるのがいいとか、どうされたらあまりよく思わないとか、
うん、
こういう偏見がすごく嫌だとかなんかあればね、
あ、偏見ね、
なんか、うん、みんな本当ね、
うん、
ちゃんと調べないとね、なんか精神が弱いだけだっていう人も絶対いるし、
うん、そうなんだよね。
そう、やめろ精神論っていう。
まず発作が起こった時にしてほしいことってか、されて、まあ、されて嫌だったことってあんまり私はないんだけど、
うん、
されてすごくありがたかったのはベンチまで連れてってくれたことかな。
ああ、そう、電車の中で起きた時、
そう、 そうそう、電車で発作が起きた時に、なんかずっと支えてくれてるお姉さんがいて、なんかもうすぐに着くからって言われて、なんかもう耳もちょっと遠くなってたんだけど、もう手を引いてベンチまで連れてってくれて、もう視界がほとんど見えてないから、それはすごくありがたかった。
うん、
あと、その近くにいたおじさんが、飲み物と、なんかバナナのゼリーみたいなのを買ってきてくれて、あれは本当にありがたかった。本当にびっくりした。うん、まあ、それはあったかいエピソードなんだけど。
あ、なるほどね。
すごい助かりました。うん、嫌なこと、うん、嫌なことか、まあ、よっぽどなんかすごい嫌なこと言われない限りは何されてもすごく助かるけど。
ああ、なるほどね。
駅員さんを呼んでくれるだけでもきっと助かるし、うん、なんかもうすぐで来ますよとか言ってくれるだけでも本当にありがたい。で、うん、偏見の話になると、もうやっぱその、精神が弱いからだとか、なんか、ね、いや、お前みたいなやつ、心配なんだよな、みたいなことを、なんか多分悪気なく言ってるんだろうけど、なんかちょっと人格を否定された気がして、余計、うつうつとしちゃったりとかはあったり、お前弱いからさ言われたり、まあ、嫌だったかな。あとなんかすごい何それって思ったんだけど、え、本当にパニック障害なの、本当に睡眠障害なのって言われたときは、ちょっと、驚いた。
あ
私、診断されたんですけど、みたいな。
その質問は何を探ってるんだろうね。
ちょっとよくわかんなかった。あと、なんか、運動すればすぐ寝れるようになるよって言われたときは、うん、うん、それはもう、何回も試したんだよねって感じだった。
そうね、そういう話じゃないんだよ。
なんかね、走ってみたりとか、
うん、
トレーニングルーム行ったりとかしたんだけど、やっぱ寝れない日はね、全然眠れないね、うん、それでも。だからそういう問題じゃないんだって自分でも気づけたからよかった。そうね、うん、このぐらいかな。
うん、
うん、
やっぱり仕事をしてるとね、いろいろ大変なことも多そうだね、それは。
そうだね。なんか、朝仕事、あ、もう行く時間だと思った瞬間に、なんかすごくお腹が痛くなって、一気に動けなくなる時とかがあって。今それで会社も結構融通が効くところだから、遅めに出勤とかさせてもらってるけど、
うん、
やっぱね、いや私みたいにきっちりしなくてもいい会社じゃなくて、なんか結構大企業のしっかりしたところとかに勤めてる人は大変そう、
うん、
まあ、会ったことないけど他のパニック障害の人も、みんなどうしてるんだろうってすごく、まあ、転職とかへの不安もあるし、
ね、うん、
診断書もらっちゃってるから。
それは結構どのぐらいの期間で治るものとかいうのは診断されたりするの、最初に。
なんか、多分症状を抑えることは数ヶ月でできるんだけど、10年後かな。10年後に完治する可能性が10何%とか。だから。
10年後？
うん。
ああ、そんなに、あれなんだね、長い。あれで10%。
100% 完治するのは、まあ、ほぼないと考えた方がいいっていう。もう持病として付き合っていくしかないって、腹をくくった方が楽になるって言われて。
あ、
もうなんかね、パニック障害って診断されて、楽になった部分と余計辛くなった部分があって。なんか、パニック障害って分かってるから、なんか、なんて言えばいいんだろう。あ、もうこれはパニック障害だから仕方ないって開き直れる時もあるし。でも、
そうだね、うん、
なんか調子が良かったら、発作が起こらないような場所に行こうとしても、いや、私はパニック障害だから、発作が起きちゃうかもって思って行けない時もある。から、なんか、まあ、どっちも、どっちだよね。
うん。
なんか最近ジャニーズの人もパニック障害って言われてて、
あ、そうなんだ。
うん。
ちょっとね、日本の情報が全然入って
ない。あ、そうなんだ。そうだよ。だからね、ちょっと彼をきっかけに広まるといいなって感じ。そう、私ジャニーズと同じ病気になることが多くて。
あ、そうなんだ。ジャニーズと同じ病気なの？
あの、一昨年突発性難聴にもかかったり。
そうだったね。
その時も同時期に堂本剛さんが突発性難聴になってて。
あ、そうなんだ。それは知らな
かった。そうそう。だから、お揃い。
お揃い。もうね、なんてコメントしたらいいかわからなくなる。そお揃いって言われても
ストレスが顕著に現れやすい人
か、ね、てかジャニーズと同じぐらいのストレスを
どんなプレッシャーの中で、
ね、そうすごいプレッシャーの中でね、日々多分生きてるんだろうね。
すごいね。は舞台役者並みの、
そうね、それは大変だと思う。そうか、
ね、
ジャニーズと同じだったんだね。
まあでもパニック障害でも耳が半分聞こえなくなっても、こうやってケラケラコーディと笑いますよっていう。
あ、
まあ、やっぱね、やっぱ気持ちから来るものっていうのあると、なんか躁鬱状態までいかないけど、仕事でうまくいかないときはすごく発作が起きやすいし、逆に友達といるときはハイになって、全然なんか人混みに行っても大丈夫。
ああ、そうなんだ、
やっぱね、自分でバランスしていくのが大事なの。あとは自分を客観的に見ること、なんかストレスを感じてる自分を客観的に見て、なんか発作をパニックにならなくてもいいって思うことが大事な気がする。ちょっとね、認知行動療法とかについても調べようかな。なんか最近、あの、私たちの大好きなバイリンガルニュースでも言ってたんだけど。
ああ。
聞いた？最新エピソード。
最新エピソードね、まだ聞いてない。
なんか、不眠症にも4つのパターンがあるらしくて、 なんだっけ、なんかその認知行動療法が効く人と効かない人とか、なんかそれぞれ効く治療法と効かない治療法があるらしくて、わかんない。これ何が言いたいの？
近藤認知療法はパニック障害にも結構適用される？
うん、聞くってどっかで見た気がする。でもやっぱね、それも人それぞれなんだと思う。
あ、
自分に合った治療法とか考え方とかを自分で見つけていくしかないのかなと思った。もうちょっと研究が進めばいい。
そうだね、まあ、医師の診断もとにね、ちょっと長く付き合う可能性がある、ありそうだからね、こう、うまくコントロールしていくっていう、ちょっとね、自分に合ったやり方を見つけてね。
そうだね。どうしましょうかね。
どうしましょうかね。
いやー、なんかね、10年とか言われたら想像できなすぎて。
そうね、10年
ってなる。考えてもしょうがない。まあ、脳みその機能が機能不全になってるって思えば脳みそのせいにできるから
そうだね、うん、まあね、自分が楽になるように考えれば
そうだね、
いいのかもしれないけど、
うん、あとは人のサポートを受けるの怖がらないことかな。
もうそうだね。もう頼りに頼って。
うん。頼りに頼って、ね。私はね、まあ、コーディももちろんだし、友達がすごい理解してくれるから、こうやって話す勇気が出たけど、うん、やっぱね、なんか周りに言えない人とかもいるかもしれないから。なんかね、支えてくれる人を見つけるのもいいかな。それだけですごく楽に。
精神的なね、ものは。
うん、
まあ、一人でいいからね。まあ、何多ければ多いほどいいとは思うけれど。
うん、全然。ビスピークの DM に送ってもいいし、ね、
ビスピーク、そうね。
あ、DM、そう、ツイッター始めたんだよね。
あ、そうだね。始めたというか、さっき作ったっていうレベ
ルの。ツイートもしてないし、ね、プロフィールも書いてない。
そうだよ。フォロワーもフォローイングもゼロだよ。
ゼロだね。
はい。ね、背景の写真を何にするかっていうのが今から思います。
そうです
そうね、
そうだ、やべ、忘れてた。
そう、まあね、とりあえず最初はね、バイニガルニュースをフォローするんだけど
ね、それちょっと迷ったんだよね。
どうしよう、どうしようね。
気づいてくれないかな、マミさん。がめつい考え方。
そうだよ、うん。
ツイッターね、まあ、なんとか使いこなそう。
そうだね、まあ、何をつぶやくのって話したけど
まあ新しいエピソード情報、
あ、そうだね、
ここで見れますので、
見れる予定ですので、
予定ですので
見れない週もあるかもしれない
また私が寝ちゃうかもしれない。
そうそう、寝落ちしたりしたらね全然配信されないから。
でもあの日本当になんであんな眠かったんだろう。
すごい体調整えて準備してたらあれ
もうね、じゃ寝てた。今日すごい何日かぶりに体が軽い。
おう、まあそれなら、
うん、まあ薬飲み忘れたんだけ
どね。あ、なるほどね、
やべ
あ、じゃあこんな感じですか。そうそう、
ね、こんな感じかね。まあなんか、うん、自分も同じ症状かもって思った人は誰かに相談するなり、心療内科に相談するなり。心療内科に行くのは別にそんなにね、他のお医者さんと変わんないし、すごく心構えして行かなきゃいけないところでもないから、ぜひ気軽に行ってほしい。
うん、
ね、ドラマで出てくるような精神科みたいなところじゃないかな。
ドラマね。
結構ね、普通っぽい人もいっぱいいて、
うん、
普通のクリニックって感じだった。ちょっとでも、おかしいなって思ったら、そんなに勇気を出さなくていいから気軽に。
うん、
欲しい。意外となんか、あのね、心持ちの問題じゃなくて、本当に体がおかしくなってるだけの時もある。こうやって薬である程度改善することもあるし、ね。
うん。
っていうね、まずはなんかそれを知るためにも、病院には怖がらずに行ってほしい、ね。はい。ということです。
そういうことです。OK です。
こんな感じですかね。
こんな感じですか。他には何か。
他には。
他にはないかな。
ないかな。
OK。
はい。
じゃあまあ今回はこんな感じです。今回は僕全然喋らなかった
ね今回は私ばっかり喋る回
そうだね来週はね、あの5対5ぐらいでちゃんと喋ろう
ね、そうだね、だといいね来週のトピック
ということ
になってないけど、
はい、今から決め
ます。
はい、じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。Bye. Bye.